創世記の第1章の26節からまず28節までお読みします。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう。そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。この箇所には神様が人をお作りになったというそのことが出てきます。で、先週私たちは天地の始まりということを見たときに、神がこれを創造されたということを見てきました。で、その際に進化論ということについてもどんな風な考え方があるのか様々にお話をしました。で、文字通りに聖書を取っていくその取り方から、神がこの進化という、神がいてなお進化ということがあるということまで見ていきました。で、その向こう側というかですね、一番極端なところになると、進化論というのはやはり、すべてのことのところに偶然性ということを求めるという、そういうものになっていくようです。で、そこになりますと、私たちはこの神がという部分を抜きにしてしまうことになるので、やはり聖書の言っていることとは違うだろうと考えるようになります。で、この偶然性というものですよね。放っておいたら、何の意図もなくても、そこにこのような世界が出来上がっていくということについて、私たちは異を唱えたいと思うわけですけれども、その一番のですね、何と言うんでしょう、ここが勘どころというのは、やはり神様が意志を持って、デザインを持って、この世界を創造されているというところにあるわけです。そして今日のところは、人間が作られてくるところになるわけですけれども、そこのところになると一層はっきりとですね、偶然ではなくて神が意図を持ってこれを作られており、またデザインがあり、それゆえに人間には存在意義があるのだということをこう理解するようになっていくでしょう。人は神に作られたものである、そのことのゆえの存在意義があるということですね。神によるのでなければ何のために生きているのかというのが、お互い人間同士の中での優劣のことであったり、あるいは全くそんな生きる意味など見出さないというような、なんて言うんでしょう、現世的というか一時的というか空虚な生き方になっていくのだろうと思います。で、ここに26節から28節のところに何回か繰り返すような形で、神が人を創造したという時のデザイン、意図、目的というものが記されています。3つぐらいのことで見てみたいと思いますけれども、一つはですね、我々に似るように我々の形に人を作ろうと言われた神の似姿、神の形に作られた人間ということです。で、そのつもりで振り返ってみると、自然世界というのは確かに神によって作られたというふうに書かれていますけれども、神の形に作られたとかですね、神の似姿にとか、こう神様との非常に近しい形を連想させるようなことではなかったわけですね。でもここには神様ご自身の言葉によって、 我々に似るようにというふうに、そのことを書き記し始めていきます。で、我々の形というのが、神様の形というのがどのようなものであるのかというのは、ここでは深くは触れませんけれども、いろんな考え方があると思います。私たちがここで、まあ、確認をしておきたいのはですね、神様ご自身の形と言ったときに、まあ、両面あって神ではないのだということですね。私たちは作られたものであって神ではない。ただ神ではないのだけれども、神の形に作られたものであって、私たちはその多くの性質というかですね、良いものを共有しているということができるでしょう。似姿に作られていくということですから、神様の、まあ、神様ではないことは確かなんですけれども、でも神様を深く思い起こさせる、連想させるような、その性質を私たちは有して作られているということです。で、神様に似せられるということは、まあ、神様よりも劣ったものであるのです、ですね。神様よりは、完全ではないんですけれども、でも、神の似姿に作られるということは、基本的に人が良いものであること、良い存在であること。神様にはその欠けたところ、不完全なところがないわけですので、その似姿として作られるものにはですね、何か積極的に悪い性質とかですね、何か積極的に欠けたところが備えられているという、そういうことはあまり考えにくいと思います。で、神の形を有しているというのは、神の完全さというものに、まあ、どういう言葉を使えばいいでしょうかね。そのものではないんだけれども、非常に近しい、準じるような形のものを私たちは与えられているということになるでしょう。で、およそそのあらゆる動物と比べてみたときに、人というものが非常に賢くですね、高度な文明を築いていくことができるような部分ですね。そういったものは、どこから来ていると考えられるかなというふうに思ったときにですね、確かに生物学的に言えば、その人間の元になるようなものの中にも、何がしかの知性とかですね、そういうものがあって、で、人間はたまたまというか、非常に高度にそれが発達してやれているという、そういう見方もあるわけですけれども、まあ、おそらく私たちがそのことを考えたときには、神の形を分け与えられたものとしての、理性ですとか判断ですとか文明を築いていくですとか、そういうことが覚えられていくのではないかと思います。で、そのことが二つ目のところにつながっています。それは、すべてのものを支配させようというふうに言われたことですね。彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。で、神様の形に作られたものに、この地を支配せよ、治めよというふうに言われていくわけですね。28節の括弧の中もそうです。海を増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと。その支配するという言葉は、治めていく、秩序立てていくということを意味しています。ですので、その意味において、動物、あらゆる動物たちと人間との間には、こう、差があるというふうに言えるわけですね。治めるものと治められるものという意味での差です。で、神様が作り、人が作られたという差も当然あるわけですけれども、人が自然界に持っている、治めるものと治められるものという、その関係がある。で、 で、そのことを私たちはここで見ることができます。で、そのことと先ほど少し言いましたけれども、人間が非常に高度に考え判断をし、またお互いに非常に高度なコミュニケーションを取ることができる、そういう、何でしょう、動物と言ったらいいかわかりませんけれども、そういう存在であるということをしてみると、私たちはこれを与えられて、このことをもって収めるようにというふうに言われていることに理解することもできるのではないでしょうか。他のものはそんなにたくさんのことを考えて秩序立てて、あたかも神様がこの世界をデザインされたように人が社会を自然社会をデザインしていく収めていくということができるのはやっぱりこういうふうに与えられているもの、知性理性ですね、そういったものによってできるものだというふうに考えるのが自然だろうと思います。そしてですね、三つ目のことですけれども、ここにも男と女とに彼らを創造されたというふうに出てきますね。このことは続くですね、2章の中に実際に男と女とがどういうふうにして作られていくのかということが、違った表現で描き出されていきます。で、神様が人をご自身の形に創造されたという時に、そこにわざわざ男と女とに彼らを創造されたというふうに書いているわけですね。で、もちろんその時までにも動物の中にオスとメスがいてですね、生殖の機能があって増え広がっていくという、そのことは自然世界の中にあったはずです。しかし人についてだけはですね、特別に男性と女性とにというふうに書いているんですね。それは何なのだろうかなと考えてみると、こう、人は神の形を共有して、その神様との特別な関係によって生きていくことになるわけですけれども、同時に人と人同士もまた互いに特別な関係を持って生きていくことになるのだということを教えてくれます。二章の方のところを少し見ながらそのことをさらに理解していきましょうか。二章の18節のところからですね、ここにはですね、15節のところにちょっと遡ります。2章の15節、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させまた守らせたとありますね。このそこに置いて耕させ守らせというですね、そのことが書かれています。でもそれまでにエデンの園というものの描写があって、そこは本当に良いところであったってね、もうすでに木の実があってですね、食べるのに好ましくということがあって、何かあんまりこう手入れをしなくても、そこに畑を耕して苦労してっていうようなニュアンスはなくてですね、でもじゃあほっといていいのか、人間はそこでですね、楽園で、美味しい木の実を食べて、そののんびり過ごすためにそこに置かれたのかっていうと、やっぱりここの創造の始めのところからエデンの園に置いて、そこを耕させ守らせというね、先ほどの支配せよという言葉とこうしてくるところですけれども、そういうふうな、役割、収めよって言われた使命、目的を持って置かれていたわけです。ですから18節のところに、その様子を見ながら神様は、ここに人が一人でいるのは良くないというふうに考えるわけなんですね。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろうと。で、一章のところは、見よ、それは非常に良かった、非常に良かったというふうに繰り返し繰り返し、創造の御業が良いものであったことが記されています。が、ここに来てですね、神様は、人が一人でいるのはやっぱり良くないというふうに思われて、そして、 ふさわしい助け手を作ろうというふうにおっしゃったわけです。で、その前後してかもしれませんけれども、19節のところ、神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられた。人が生き物につける名は皆それがその名となったというんですね。で、この動物が連れられてきて、そしてこれに何という名をつけるか、ライオンとかトラとか、海の魚それぞれに名前をつけていくということでしょうか。そういったものを名前をつけていく。で、名前をつけるというのは、それこそ支配する治めるということの一番のところだと思うんですね。そしてそれは、賢くないとできないというかですね、例えば野の獣に、そのお互いの動物に名前をつけるようにっていうふうに言ったところで、そんなことが機能しないことは私たちはわかることなわけで、やっぱりその自然を理解し、この獣たちの歩みの把握をし、その種別ということを見分け、そしてそれをこう区別しながら名前を呼び、まあ、それを要するに秩序立てていくということだと思うんですね。で、それをすることができるのは人なわけです。で、人が生き物につけるのはその通りその通になっていくということなんですけれども、その中で人がふさわしい助け手と見受けるものを獣の中に、空の鳥の中に見つけることができたかというと、人にふさわしい助け手としては見当たらなかったというんですね。で、ここに動植物とのこう人間との間の歴然とした差というか、溝があることが明らかになって、で、神様はその人にふさわしい助け手は人として与えられるものでなければならないと、お互いにという部分を改めてここで実現しようとして、21節、神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のあばら骨の一つを取り、そのところの肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れて来られた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。こうしてこの人は、動物が連れられて来られたというふうなことと同じように、この2番目の人が連れられてきたときに、これは他の動物とは違うのだ。いうことを見て、取って理解し、そしてこれは私の骨からの骨、肉からの肉。やっぱり名付けるんですね。名付けるときに、これを女と名付けようと。これは男から取られたのだから。この男というのが異種、女というのが異者というふうに言われます。で、異者というふうに名前をつけて、自分は男だから異種というふうに、まあ、自分にも名前をつけていくんですね。そのことによって、異種と異者というのは、まあ、対等な関係になっていくわけなんです。同じ人間であるということ。同じ間柄で助け合っていくということ。それを自ら認めて、ここに私の肉からの肉、骨からの骨、異種、異者っていうお互いの関係っていうことを彼はここで、神から与えられるものとして受け取って、歩み始めていきます。それで、人はですね、お互いにふさわしい助け手として歩むようになっていくわけなんです。で、そのことですね、ここに神様が作られた私たちを作ってくださったところの目的とか、存在意義とか、デザインとか、そういうことで言うと、神の形に作られているということ。そして、この世界を治めるものとして作られているのだということ。そして、お互いに協力し合い、助け合って、社会を形成しながら、これをしていくのだということ。 その三つぐらいのことを私たちは今日ここで見ておきたいと思います。神様が私たちをそのように良いものとしてお作りになった。ご自分の意図を持ってお作りになった。ご自分の命の息を持ってお作りになった。そこに神様は私たちに対する非常に特別な思いを抱いて、これをお作りになったということが出てきます。そしてこれが2章までなわけですけれども、3章のところからに、その特別なものであるものが、特別さということを神様が願った思ったのとは違う形で実現してしまうがゆえの問題が起こってきて、そしてそれを神様がご自身の意図でさえ目的ということを回復するために人にどのように向かっていかれるのか、どのように取り扱われていくのかということ、この聖書全体のテーマにもなってくることです。で、私たちは、こうですね、信仰を持つと言ったときに、そのイエス・キリストの十字架による救いということを受け取って、そこに信仰を持って歩んでいくわけですけれども、その時にですね、その信仰を持って歩む歩みの許し、罪の許しですね、救いというものが、じゃあ人のどこまで遡ってそのことを回復させていこうとするものなのか、私の今実際に見えているこの場面状況、今までの生活での罪の問題を回復し許していくという、そのことだけに終始しないでですね、私の人としての本性、そのあり方そのものから回復されていくということを覚えたいと思うんです。ですからこのイエス・キリストの救いということを通して、この創世記の一章のところまで私たちが遡ることができる、この創造の時に私たちが作られた意図、目的、存在意義というものをですね、私たちはイエス・キリストにあってこそ本来の形でもう一度果たすことができるように導かれていく、そのことを期待し、またそのことを信仰を持った者たちの歩みの完成の形として思い描きながらご一緒に歩ませていただきたいと願うものです。しばらく黙祷をいたしましょう。